の人類の歴史上の最高の人物、どういう男やと思う？女おらんねやな、これ、困ったことに。聖母マリアってのいたはったけどな。僕らの学生時代は四大聖人って言ってたね。四人の立派なお方や。神に近い存在や。人間というのはそれだけの犬や猫じゃなしと同じ動物ではあるけれども、神に近い存在になれるということやな。で、その中の立派な人。それをお手本に、そういう生き様をせないかん。当時、生き様いうことはなかったけどな。これは私が言うてたけど。そういう立派な人間の、人間と同等の人間になれいうのが、まあ、理想やったわけやな。で、その中に、孔子さん、孔孟の教え、孔子孟子や。これはあの、論語という書物に、その人の言動を書いてある。それから、遡っては、孔孟の教え、この、孔子と孟子、孔子の弟子が孟子なんやけどね。で、それに対する論的いうのは、つまり、そういう指導者の立場を、こう、つまり敵や。論的として、老子、年寄りという、老子のあって、老子のは人間の自然の生き方を奨励してんけどね、ちょっとこれは、どちらかといえば、そういえば最近の若い者には向くかもわからんけどな、当時としては、孔子孟子に対する正統派に対する反逆派や、老子ってな。これは性悪説というのを唱えて、人間の生まれながらの性質は、心は悪いですよと。それを直していくのが人間の務めやと、こう言うたけど、孔子とか孟子は性善説や。つまり、生まれながらの人の心は正しい。これ私は漢文の教科書に出てきたんやけどね、その論拠は、例えば幼児が、子供が、小さな子供が井戸端で遊んでて井戸にはまらんとする、それを 見る人間はすぐにそれすぐとなるじゃないかと。つまり人の自分のその欲得とか利益とか、ま、何も離れて幼児が井戸に落ちんとするのは必ずすぐに行こうとする気持ちが勝手に起こるじゃないか。つまり生まれながらにして人間の心はそういう良い心なんやということやな。それに対して性悪説はそういうことを言わない。もともと人というのは悪いものなんや。これ論戦が続いて、この論戦を漢文で習ったよ、僕らはね。まあ余分な話になったけども、要するに、孔子も、孔子や。それから、まあ、孟子も一緒やけど、孔子。それから、老子は入ってないね。孔子やろ。お釈迦さんや。キリストや。それから、ソクラテス。その弟子に、プラトンってのあったんやな。まあ、5人も6人もおるけど、偉い人はな。で、孔子やろ。キリストやろ、釈尊や、お釈迦さんや、それからソクラテス、それからまだ言う人あるね、モハ、あれや、アラーの神、あれじゃないのかな、ヒンズー教で言うのはモハメッドか、ゴニア言う人あるけどな、まあ大体当時の私らの学生時代はそのアラの神とかそのあれヒンズー教やないわ、イスラム教や。イスラム教のことはあんまり日本に伝わってなかったからだと思うけど、四大聖人言われててね、その中で一番当時戦争終わったとこやから 学者一生懸命になったのは何か言うと 宗教に絡んだらちょっとまずいということもあったんやろな。だからお医者さんの名前はあんまり出さないように、あの教育関係は勤めてはったわけや。仏教ということになるやろ、お医者さんは。そところで一番、まあ、仏教に関係ないのは、つまり儒教いう仏教なんだと言われて、最後に言われてきたんや。儒教の始まりは孔子さんの教えやな。孔子さんというのはどちらかというと実務的であって、あの仕事のことを一生懸命せえとかな、そういうその実際の人間に、やや人間に近い教えを言うていきはったわけやな。だから宗教から離れてるという見方があって、教育上は孔子を一生懸命進めてる状況があったわけやな。だから私らは孔子の教えとは大変やと思ったけども、論語という書物に出てる、その中に孔子の教えの中に今日の話が絡んでる、私は絡んで考えるんやけどね、孔子さんの文章の中に明日に道を聞けば、明日ということは朝という字やな、ある日の朝、道を聞けば夕べにしすともかなりとこう書いてあるね。 何のことか言うと、人間の生きる道が非常に難しい、どう生きたらいいかわからない。で、生きる道を、本当の正しい生きる道を教えていただければ、ある朝を教えていただければ、その日の晩身でももう結構なんやと。それぐらい私は人の生きる道を探してるんやと、こういうことだ。つまり生きるのが非常に難しい。で、生きるときについ悪事をやってしまう、悪行に心も乱れるし、行動言動も悪いことをする、これが恥ずかしい話やね。ところがやな、この間言うた祇園精舎の話や、平家物語にもあるように、人の命というのはいつ死ぬや分からへんね。諸行無常というぐらいは、祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり、さら宗樹の花の色、精舎、精舎というのは生きてるよね、精舎必衰、必ず生きてるものは衰えるんやと、精舎必衰の断りを表す。おごる平家も久しからず、下にというのはいかにもということだ。下に春の夜の夢のごとし、栄えたから言ってえらい喜んだけど、もう春の夜の夢と一緒や。風の前の灯火に同じ、つまり思ってて、いっぱいいっぱいってやな、俺平家以外の人間もう犬や、ね、猫とネズミ以下じゃ、お前ら逃げ出ちゃうわ言って威張って張れとってんけども、そんなことするもんやない。つまり人の命の明日は分からんもんや、風の前の灯火に同じ言うてんね。ところがやな、そんな意外なもんかと思うけども、実はだいぶ前から言われてるのは、人の命は地球より重いなんて言うた人おるかな。で、みんなそれは新聞に用意出てたり、テレビにそういうこと報道されて、だからこの間の炭鉱の漏れた人を助けるいうことも何よりも大優先でやらなあかん、人の命を助けるんやからというふうなことが言われてるんだな。ところが、あのそういう見方もあるわけで、人は必ず死ぬもんなんやからな。そのどういうのかな、地球より重いものが明日死ぬもかわからんようなものを地球より重いというのかと、見方は全然違うけども、その辺で命に対する考え方が大変大変難しいというよりも、まあ哲学的には難しいわけや。哲学というのは価値の基準についての考察やから、自分の命、人の命をどう価値づけるか、どの辺の値打ちにするかいうことや。自分の値打ちは、自分の命と人の命と、こう、深く差のある人もあるし、 素の命の大事だと思ってる人もあるし、自分の命どこどこもっと大事なものがあると思ってる人もある。例えば中心蔵がそうだ。